네, 밤새 비가 오고 몸은 끈적끈적하고 후덥지근하고 많이 더우시죠? 사랑과 함께 보내는 단 30분만이라도 시원하게 보내시기 바랍니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고역의 編集長 고토무토 가츠케요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
はい、夜通し雨が降って体はベトベトしてムンムンしてとても暑いでしょう。サラハンと共に過ごすたった30分だけでも爽やかに過ごされることを願いますというふうに言いました。
はい、はい、
もう韓国は梅雨の真っ只中ですね。と言いながら今日は韓国の憲法記念日であるチェホンジョル政権節なんですよね。まあ、昔は休みだったのが休みじゃなくなっちゃいましたけど、朝ね、ソウルの街を車で走ってたら、電柱ごとに太極旗と一緒に21カ国の旗がずらーっと並んでるのを見たんですよ。何かっていうと、今年2013年が 6.25 韓国戦争の国連軍参戦と停戦60周年なんだよね。まあ、韓国戦争、日本では朝鮮戦争っていうけどね、韓国動乱とも言われるわけだけどね、1950年6月25日に勃発した南北の戦争なわけですよね。まあ、朝鮮半島全土を戦場としながら3年間続いたわけですけど、ちょうど60年前の1953年の7月27日に停戦協定が結ばれたわけですね。まあ、それを前にして今いろんなイベントをされてるんだけど、まあ、その時に直接銃を持って戦った韓国を助けた16カ国っていう国々があるわけですよ。アメリカでしょ、もちろん。で、イギリス、オーストラリア、オランダ、カナダ、ニュージーランド、フランス、フィリピン、トルコ、タイ、ギリシャ、南アフリカ共和国、ベルギー、ルクセンブルク、コロンビア、エチオピア、となってるわけだよね。まあ、それと医療支援をした5カ国、韓国に来て医療支援を行ったのはスウェーデン、インド、デンマーク、ノルウェー、イタリアの5カ国だということで、この21カ国が参戦国家というふうになってるの。で、それ以外に物資を支援した国42カ国まで含めると支援国は63カ国になるんですよね。で、その63カ国に感謝を表明している国旗なわけですよね。まあ、その 6.25 戦争は名前の通り6月25日の日曜日の早朝に北朝鮮が38路線全域から奇襲攻撃を仕掛けてきたんだよね。で、それから3年間続く中で、まあ、一度釜山まで全部押しやられて、その後国連軍が韓国を助ける形で北朝鮮の中国国境付近まで北を追いやったんだけど、その後また中国軍が一気に押し寄せてきて、もう一回38路線付近で攻防を繰り返すんだって。で、7月27日に休戦協定というのが結ばれているわけですよね。だからまだ戦争中なんだよね、韓国はね。休戦中だったと思いますね。まあ、いずれにしてもたくさんの人が亡くなってね、韓国は130万人以上の死傷者を出しているわけですね。まあ、60年が経った現在も当時の犠牲者とか遺族たちの体とか心の中に傷跡が残っているということですね。で、国連軍自体も参戦者が約194万人で、戦死者が4万人出て、10万人に及ぶ負傷者を出したということですね。特にその国連軍の 90% 以上が米軍だったんだけど、アメリカの戦死者は3万7000人余りだということですね。まあ、その後アメリカは韓国と休戦の直後に米韓相互防衛条約っていうのを結んで、その後もずっと軍隊が駐留してるんですけどね。で、まあ、その助けがなかったら今の韓国はなかったわけですよね。まあ、そういったことに対して感謝するってことと、また韓国今も北朝鮮の核開発問題で脅威に見舞われてるわけだけど、徴兵制もあるしね、国民皆にとってそれは切実な問題なので、そういったことを考える日となってますよね。その休戦協定締結の60周年になる7月27日には、参戦21カ国をはじめとする全世界27カ国の政府の代表とか元軍人などが出席する大規模な 6.25 戦争参戦感謝イベントっていうのがなされるということですね。まあ、ということで、韓国にいるとそういった平和の問題について考えさせられるわけですけれども、今日はその平和と安全について深く考えるべき 6.25 戦争の停戦60周年についてお話ししてみました。それでは勉強ですね。
おぬれ半軍前。
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
韓国についてあなたにちょっと話してあげなきゃ。
韓国へ停戦なんてちょまれちょやてげっそ。
韓国の人たちは個人的な質問をたくさんするの。
韓国사람들은개인적인질문을많이해。
うん、はい。でもそれあんまり気にしなくてもいいのよ。
하지만こう
あまりにも。
飲む？
そうだね。
新行の数字あんなとって。
はい。ということですよ。じゃあ、今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の会話も、つんちゃんがお姉さんとして、フランスのエリカちゃんに韓国文化について紹介してあげるという会話ですね。それじゃあ、聞いてみましょう。お兄、저사람、왜저렇게행동하죠？
뭐？
두손으로잔을건네주고있잖아요。
아마자기보다나이가많아서그럴거야。
어저거봐요두손으로술을따르고있어요。はい、どうですか？
全然わかりません。
現実とのギャップが大きいね。なんか聞き取った言葉は？
変動。
意味は？
行動。
うん。それから？
トゥーソン。
意味は？
両手。
うん。そして？
それで何なのか全然わからない。
あ、他には？
オンニとかアマとかチョウとかサラムとかそんなの。
なるほどね。わかりました。じゃあ2回目聞いてみましょう。オンニ、저사람왜저렇게행동하죠？
뭐？
두손으로잔을건네주고있잖아요。
아마자기보다나이가많아서그럴거야。
어저거봐요두손으로술을따르고있어요。はい、どうですか？じゃあ最初から。
언니저사람왜저렇게행동해요？
うん。そして？
뭐？
うん。
두손。
うん。
건네。
うん。
なんたらかんたら。
うん。
あんま자기보다나이가많아서그래？
うん。日本語にすると？
多分自分より年が上だから。
うん、そうだね。そして？
술따르고있어요。
その前は？
なんか叫んでた。
そうそうそう。それはわかんない。
わかりません、
う
ん。
はい、自分より年が上だっていう話をしてるわけで、両手でとすると何をしてると思う？
両手でもらってる？
うん、そうだね。もらうとかもらうの逆とか。
あげる？
そう。そして2回目の話は？
何、酒？
酒だよ。
うん。
だから？
あ、横向いて飲んでるの？
ああ、なるほどね。そこは聞き取れなかったのか。オッケーオッケー。もう一回行くよ、じゃあ。ゆっくりバージョンで確認してみましょう。언니、저사람、왜、저렇게、행동하죠？
뭐？
두손으로、잔을、건네주고있잖아요。
아마자기보다나이가많아서그럴거야。
어저거봐요두손으로술을따르고있어요。はい、どうですか？3行目から。
두손으로잔을건네。
その後は？
三行目わかんない。
意味は？
意味もわかりません。
もう、ちゃんって何？ち
ゃん？
うん。半じゃん、トゥじゃんって言うじゃない。聞いたことある？
一杯二杯。
そうだよ。コップだよ。杯とか、一杯二杯っていう、杯っていう、その、いわゆる杯なわけですよ。はい。そして？
あんま、자기보다나이가많아서그럴거야。
はい。そして？
お、저거봐요。
うん。
두손으로술달고있어요。
はい。どういう意味？
両手でお酒飲んでる。
そうか。ついでいるってことですよ。そして、チャヌ、そのコップを渡してあげるっていうのがコンネジュダなんですよ。もちろん今は場面っていうのがないから予想しづらいけれども。はい。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後について練習してみてください。オンニ、あの人どうしてあんな風に行動するんですか？
オンニ、저사람왜저렇게행동하죠？
オンニ、저사람왜저렇게행동하죠？
何？
뭐？
뭐？
両手でコップを渡してあげているじゃないですか。
두손으로잔을건네주고있잖아요。
두손으로잔을건네주고있잖아요。
多分自分より年が多くてそうするのよ。
아마 자기보다 나이가 많아서 그럴 거야.
아마 자기보다 나이가 많아서 그럴 거야.
아, 아래 見てください.
오, 저거 봐요.
오, 저거 봐요.
両手でお酒をついでますよ.
두 손으로 술을 따르고 있어요.
두 손으로 술 따르고 있어요.
はい、ということですね。 西洋人には珍しい行動として映ったという状況ですね。 はい、じゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
저렇게.
あのようにですね。
행동.
行動.
to.
二つのですね。 二つだとtoで、 二つのになります。
선.
手ですね。
ももうろ。
何々でですけど、この場合は手段とか方法、道具、材料、原因の方のでですね。
잔.
さっき言いましたけど、杯とかコップですね。
건네다.
渡す、手渡す、あるいは声をかけるという意味もあるんですけどね。 말을건네다って言いますよね。
아마.
おそらく、多分。
자기.
自分ですね。 漢字で書くと自己になります。
ももぽだ。
比較の意味の何々よりとか、 あるいはポダだけでより一層という意味にもなりますけどね。
ない。
年、年齢。 じゃあ、年を取るというのを言ってみましょう。 年がっていうとどうなりますか？
ないが들다。
年をとするとどうなりますか？
ないる먹다。
はい。
黒だ。
そうするということで、 ないが많아서그럴거야。 年が多くてそうするんだって言ったんですね。
する。
酒。
따르다。
これは酒などを継ぐ、注ぐという意味ですね。はい、ということで質問ないですか？
あの、思ったんですけど、女の子とか呼び止めるときは、あがしとか、おんにとか言ったらいいじゃないですか。男子を呼び止めるときなんて言うの？あじょしって言うの？
うん。
あじょしっていう。
若くても？そうだね。それか、白線とか。うん。白線。でも、つんちゃんが言うのは変だよね。つんちゃん、あじまだったら白線って止めるからね。独身者と。ちょぎょうとか、ちゃんかんまんにょうって呼び止めたら、そんせんにんとか言ったら。いい関係になりたいと思ったら、全然呼んだら。うちのアッパなんて、さぜんにんとか言って呼び止められる。え、アッパ社長みたいな。面白い、そうすにんとか言われるよ。日本人だっていうだけで、きょうすにんとか言われたりするからね。まあ、それが韓国だよね。高めていく。 最初にあゆみちゃんからですね。
お兄、저사람왜저렇게행동하죠?
뭐?
두손으로잔을건네주고있잖아요.
아마자기보다나이가많아서그럴거야.
오,저거봐요.두손으로술을따르고있어요.
はい,자,交代して준짱から.
언니,저사람왜저렇게행동하죠?
뭐?
두손으로잔을건네주고있잖아요.
아마자기보다나이가많아서그럴거야.
오,저거봐요.두손으로술따르고있어요.
はい、どうですね。じゃあ、あゆみちゃん、頼むもじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語にしていますけれども、最初の文型は、あの誰々、どうしてあんな風に行動するんですかですね。
저사람、왜저렇게행동하죠?저천년、왜저렇게행동하죠?저아줌마、왜저렇게행동하죠?
はい。저천년、青年ですね。아줌마はおばさんですね。続いて、多分自分より何々が何々でそうするんですよ、ですね。
あま、자기보다나이가많아서그럴거예요。あま、자기보다나이가어려서그럴거예요。あま、자기보다지기가높아서그럴거예요。
はい。나이가어려서というのは若くてですね、幼くてという意味ですけれども。で、地位というのは職位なわけですけど、職場における位置ですね。で、のパソ、高くて、職位が高くてそうするんですよ、ですね。それじゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
저사람、왜저렇게행동하죠?
はい、練習してみましょう。
사람。
저사람왜저렇게행동하죠?
천년
저천년왜저렇게행동하죠?
아줌마
저아줌마왜저렇게행동하죠?
はい、じゃあ続いて
아마자기보다나이가많아서그럴거예요
はい、練習してみましょう
나이많다
아마 자기보다 나이가 많아서 그럴 거예요.
나이 어리다.
아마 자기보다 나이가 어려서 그럴 거예요.
지기 높다.
아마 자기보다 지기가 높아서 그럴 거예요.
はい、じゃあ最初の方でつんちゃん一つ考えてみましょう。
저 아저씨 왜 저렇게 행동하죠?
はい、普段に超えたね、おじさんということですね。 はい、それでは。
お便り質問コーナー。
はい、お便り質問コーナーですね。 今回もいろんなお便りいただいてますけども、 じゃあ最初のお便りをあゆみちゃんの方で読んでもらいましょう。
はい、千葉県にお住まいのデリコさんです。
はい、編集長あゆみさん、つんちゃん、
안녕하세요。 毎回の放送がとっても楽しみで首を長くしています。 今日は韓国に関するハテナについてお答えいただきたくお便りしました。 ゴールデンウィークに両親と3人で韓国旅行に行ったのですが、 そこで父がしきりに気にしていたことがあります。 それは車の窓ガラスです。 前後左右スモークタイプで中がよく見えないので、 あれじゃ相手から顔が見れないから危ないんじゃないかと車を見るたびに言っていました。 韓国ではなぜスモークタイプの窓ガラスが多いのでしょうか。 プライベートを守るためでしょうか。 ガラスといえば食堂の窓ガラスも一面にメニューがびっしり書かれていたり、写真が貼ってあったりして、店内がほとんど見えない場合が多いのですが、それも関係があるのでしょうか。あんなに文字や写真でいっぱいにするなら初めから壁にしたらいいのにと思ったりもします。追伸、今回の旅行では去年の夏に一人で訪韓した際に出会った鬼たちと再会することができました。 韓国で様々なお話をしたのですが、鬼が前よりもとても上達しているねと言ってくれました。
これもサラハンのおかげです。いつも楽しくてためになる放送、本当にありがとうございます。これからも素敵な時間をプレゼントしてください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ハテナ、ね、韓国に関するハテナで、その車の窓ガラスですね。これについてはちょっと調べてみましたけど、日本の場合、フロントガラスとか運転席、助手席の窓っていうのは、透過率が 70% 未満だと不法だっていうことなんですけど、韓国でも同じでした。 韓国ではこの自動車の窓を黒くすることをソンティンっていうふうに言うんですけど、禁止事項としてフロントガラスが透過率が 70% 未満っていうことで、日本と同じでしたね。ただ運転席の左右の横面、それは 40% 未満ということで、日本よりは基準が低いってことになりますけど、だけど韓国最近の車ほとんど前横全部スモークガラスにしてるので、 まずいんですよ。法律見たら要人警護と、つまり芸能人とか政治家とか、そういう要人警護と救急用の車及び葬儀用の車は除外されるっていうふうにはなってたんですけど、まあ、一般人がそういう車に乗るのは不法なんだけど、ネットにも書いた時とあんまり取り締まられてないっていうことですね。<笑>ただそれだけでした。<笑>
まあ、プライベートを守るためだと思いますよ。
そうだし、まあ、眩しいっていうのもあるだろうし、 なんとなくかっこいいからってもきっとあるだろうし、まあ今のところは取り締まりが厳しくないからやってるみたいですね。でも実際私思うのは、芸能人の車は濃くても大丈夫ってちょっと変な感じじゃない？それ自体なんか法律の抜け穴のような気がするけど、実際芸能人の車なんかは透過率 5% 以下で走ってたりするらしいですよ。それって運転する人は暗くないんですか？中からは結構見える気がしますけど、外が明るいからね。
続いて、何？食堂の。そう、食堂の。これはどうなんだろう。これは単に自己主張が激しいお店が多い。宣伝効果をいっぱい狙って。うん、っていうか何も考えてない気がします。なんかとりあえずインテリアしといて、ああ、メニュー表どこにつけようかな。ああ、ま、ガラスに、あの辺につけちゃえみたいな。行き当たりばったりな韓国人の性格って感じみたいな。あれも必要。やっぱりここにもあった方がいいし、こっちにもあった方がいいし、ってつけてる気がします。
最初から壁にしときゃよかったのかもしれないけど。
そんな計画性ないんですよ。
そうですね。<笑> <笑>それで、表現が主体的だから、文化の違いってことですね。はい、ということで、ありがとうございました。はい、じゃあ続いて私の方から読んでみます。埼玉県に在住の川名智美さんですね。 こんにちは。前回は2PMライブチケットについて質問しましたが、おかげさまですっかり楽しんできました。その後、ハンガンクルーズをしたのですが、乗り場を勘違いして、地下鉄をヨイナルなのにヨイドで降りてしまい、近くにいた女の子2人に聞いたら、その子たちも詳しくないようだったけど、携帯ナビを使って30分から40分くらい案内してくれて、時間ギリギリで乗船することができました。 でもその間生の会話ができてとても勉強になりました。毎回何らかの形で韓国の人に助けられています。そこで お礼にというわけではありませんが、韓国でできるボランティアがあったら参加したいのですが、何か方法はないでしょうか。以前から思ってはいたのですが、そろそろお返しがしたいのです。よろしくお願いします、ということですね。ありがとうございます。いやー、これ確かにね、こういうふうに外国人から聞かれたら、韓国人時間関係なく助けてくれる人はいますよね。余裕なるから、余裕度まで
駅1個だけ ど, だけど、ね、でも結構
案内しようと思ったら大変だよね。まあ、ボランティアっていうのは何かあります？
探したらいろいろあるんだと思いますけどね。
そうだよね。韓国人だったらもちろん探せるだろうけど。まあ、いろんなとこで交流するってことが、韓国の人、日本語話したいとか、日本語勉強してる人とかも多いから、いろんなとこに文化交流に顔を出すとか、積極的に参加するとか、日本人ができることを探していったらいいと思いますね。まあ、こういう感じで韓国の人、やっぱり日本人にとても優しいことを見ていくと、反日感情とか言うけど、そんなことないっていうことをね、きっと思ってくれるんじゃないかと思いますけど、ぜひね、韓国に来てこういうのいっぱい体験してほしいなと思いますね。
はい。
はい。じゃあ、続いて、あゆみちゃんの方でお願いします。
韓国にお住まいのめんぐりさんです。
はい。
編集長あゆみさん、つんちゃん、あんにわせよ。私の仲の良い友達にも、つんちゃんと呼んでいる子がいるので、親近感を持っていつも楽しく聞いています。前回の放送を聞いて質問です。編集長が本音と建前についてお話しされたのですが、日本だけでなく韓国にもそんな面があるのかな、と思うことがあって質問です。韓国人と知り合いになるとよく、今度ご飯を食べに行こう、ご馳走してあげると言われるのですが、本当にご飯を食べに行くのは稀です。これはただの挨拶みたいに考えたらいいのでしょうか。またその他にも気軽に物を頼まれます。以前私が夫婦お揃いの携帯ストラップを作ったのですが、兄嫁が見るたびに、私にも作ってというので夜な夜な一生懸命作って差し上げました。しかし受け取った兄嫁からはあまり反応がなく、おいっこらのおもちゃに紛れてとうとう一度もつけてもらえませんでした。悲しい。これは編集長のお話にあったように、外国人が日本に何年か暮らして理解するように、時間が経たないと判断しにくいものなのでしょうか。韓国に住んでいる外国人として言葉の表現をどう解釈したらよいのか、良いアドバイスがあったら教えてください。
はい、ありがとうございます。これはね。
すごくわかる。
うん。その通りなんですよ。うん、だから、この間言った本音と建前っていう二重性は、それは社会と自分、個人のその二重性で、それはまあ日本人得意のものなんだけど、これはもともと私が最初の頃に言ってた、いわゆる主体としての二重性って話なわけなんですよ。まずね、今度ご飯食べに行こう、ご馳走してあげる。これはもうとにかく言いますよ。
うん。
うん。まあ、リップサービスといえばそうだけど、まあ、実際主体としてそういうふうにやってあげたい気持ちがあるのは間違いないんだけど、まあ、それがお互い主体同士だから、実際やらなくても、まあ、それをいちいち本気にしないみたいな感じのところがあるよね。だから、挨拶みたいに考えたらいいのでしょうか。まあ、そう思ったらいいし、韓国人、基本的に与えたい気持ちっていうのを表現することが、対面上非常にかっこいいことだし、いいことなので、よくそういうふうに表現するんだ、というふうに思ったらいいです。まあ、実際におごってもらうことも多いしね。はい。それで、その上で、この頼ってくる。これもそうなんですよ。だからこれはお互い主体同士だから相手も頼られることを喜ぶだろうと思っていろんなことを注文してきたりするんだけど、そんなに本気にする必要ない。互いに主体同士の対面の立て合いというかね、お互いにこう頼り合って頼られた方も嬉しいしみたいな感じで、まあよくある話ですね。
とにかくイルタントゥリデなんですよ。なんか可愛い、あ、欲しいとかって、とにかく一旦行ってみるの。
そうだね。気軽に物を頼むの、それは。
う
ん、だけどそれを、
日本人は本気にしちゃうんですよね。
そうそう、気軽に言えるのも、それはお互い主体同士であげることが好きだっていう条件のもとに、そうなんだけど、必ずしもそれを真に受けないってことなんだよね。
だから例えば、私にも作ってって言ったら、あ、ヒョンにじゃあこれあげますよって言ったら、あ、いらないって言うと思う。あ、いいよいいよ、そこまでじゃないから、みたいに。私のこれあげます、私また作ればいいからって、その場で渡しちゃった方が、うんうん、あ、 ありがとうってすんなりもらってくれるかもしれないし、うん、いらなかったら、あ、いいよ、だって旦那さんとお揃いなんでしょって言っても返されるかもしれないし、
はい、
それぐらいってことですよ、
うん、ね、経験に基づいた
ら、うん、そうそう。
まあだからこれは確かに何年か暮らしていって理解するというものなんだけど、うんうん、これはまあこの間話した社会と個人の本音と建前という話じゃなくて、これは主体同士だから頼む頼まれるっていうのが非常に自由だっていう、それをいちいち我々みたいに深刻に考えない、そういう話なんですよね。はい、ということで、いろんなお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それじゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。またお会いしましょう。タラン
ゲオー。